サステナブルな地球のために野心的なアクションを起こす人物に毎回クローズアップする環境 CSR 情報メインオンラインシリーズ特集地球侍。なお、この対談の様子はメインオンライン掲載記事を AI 音声データ化をしてお送りいたします。どうぞオンラインサイトと合わせてお聞きください。さて、記念すべき第1回は気候非常事態宣言の啓発活動の最前線を走り続ける東京大学名誉教授の山本良一氏と、東京大学大学院教授としてエコデザインや製品のライフサイクル工学ライフサイクル設計分野を牽引するグリーン購入ネットワーク会長の梅田康氏が登場。地球の危機的状況を転換するために人や企業、そして組織や社会は今何をすべきかなどを語り合っていただいた。今地球に何が起きているか、それではその対談の模様をどうぞ。
本日の対談でまず私が強調したいのは気候崩壊、そしてそれが及ぼす文明崩壊を回避するための時間的猶予は限りなくゼロに近づいているということです。7月は月間の世界の平均気温は観測史上最高になるだろう。6月としても世界の平均気温は観測史上最高だった。このままなら年間平均気温は過去最高になることは間違いないでしょう。そして2024年は2023年を上回る年間平均気温となり、早くも 1.5 度を突破するかもしれない。そんな事態が世界の研究レポートから報告されています。またパリ協定の 1.5 度を目標を実現するには10年で人類総体の CO2 排出量を半分、年率で 7% 減らしていく計算になるが、現状では厳しい。その上で今空気中にある温室効果ガスだけで中長期的には10度上がることを試算する論文もあります。今世界的な異変が起きている。グリーンランドや西南極大陸の氷床崩壊、ラブラドル海流崩壊など、すでに地球の至るところでティッピングポイント突破の可能性をうかがわせる現象も見つかっている。またデンマークコペンハーゲン大学の研究チームは、大西洋の海洋循環が早ければ2025年にも崩壊し、全世界の気候に多大な悪影響を及ぼすことを研究で予見し警鐘を鳴らしています。地球の気候システムが別の気候システムに移ろうとし、その前に極端現象が起きている。それを我々は見ているのではないかという疑いが濃厚になっています。
山本先生が推し進めてこられた気候非常事態宣言がますます現実味を帯びてきました。まさしく今、企業やそれをつなぐ我々グリーン購入ネットワークのような組織もできるだけリサイクルします、あるいは省エネしますといった相対的な努力目標ではなく、絶対的な持続可能性を目指す必要に迫られています。私はサーキュラーエコノミーでの製品ライフサイクルの設計を専門として研究を続けています。その原型ともいわれる循環型社会の思想は、日本が1990年代から先駆してきました。しかしその後、ヨーロッパでは環境効率の指標の一つであるファクター10も提唱され、 EU を中心にサーキュラーエコノミーの仕組みが2010年代から生まれ、世界へ波及しています。その特徴は、環境問題の枠内にとどまらず経済の仕組みそのものを変えようとしているように思えます。
ただし残念ながら、日本のものづくりを例に挙げれば、パフォーマンスを上げることには成果を発揮しても、長寿命でリサイクルやリユースが容易な設計がほとんど施されていない。言い換えればサステナビリティを高め、サーキュラーエコノミーへ移行していくための取り組みはまだまだできていないのではないでしょうか。
おっしゃる通りです。そして それに加えて物には物理寿命と価値寿命がある。壊れて捨てられるのが物理寿命、スマートフォンなどのように買い替えで捨てられるのが価値寿命と言えるでしょう。つまり製品を設計する前にそれがどのように使われ捨てられリサイクルされるのかという製品ライフサイクルを把握し、設計作業の初期段階でいかに考慮していくかも今後の課題です。そこで求められるのは、物の持つ機能だけを提供することにより経済活動において資源消費量を低減させる、脱物質化や一定の経済成長や便利さを維持しつつもエネルギー消費を減らしていくデカップリングの考え方になると思います。ヨーロッパで今加速しているサーキュラーエコノミーも絶対的デカップリングを目標としています。
日本も各国も再生可能エネルギー、省エネルギーというグリーンエネルギーへシフトしていくグリーン成長戦略をとっています。そこで議論されるのが、グリーン成長戦略で果たしてデカップリングができるかということです。しかしその結論を出すのは早すぎる。デカップリングの努力はいよいよこれからが社会全体へ拡大していく時だと思います。また EU 各国ではビヨンドグロースを合言葉に、経済的成長を超えた社会的連帯経済の考え方も加速しています。サーキュラーエコノミーを含め地球の気候システムが変わる前に社会のさまざまな仕組みを変えなければいけません。しかし問題は企業だけではない。30年前から指摘されているのは、リバウンドエフェクトを克服できないこと。せっかく省エネを実現しても余ったエネルギーを別の用途に使い、人類総体として CO2 が減らないという現象がリバウンドエフェクトになる。これを克服するには普通の市民の意識を変え、行動変容を起こすことが必要になります。
山本先生はそのために社会的ティッピングポイントの重要性を発信されています。ティッピングポイントとは、物事が緩やかに進んでいるうちにある時点から急激に加速が始まる、その転換点を意味しますが、地球温暖化などの分野ではネガティブな意味で用いられてきました。しかし携帯電話や PC など急速に何かが普及する社会現象のティッピングポイントは普段我々も経験し、これを脱炭素化などに応用していく研究も進められています。
アメリカでは気候変動によって2022年だけで340万人が移住させられたとの報告があります。これは気候難民と言っていいでしょう。2050年には2億人を超すとの試算もあります。この数字は日本の人口の約2倍に相当します。また適温のところに住めるエリアのことを我々は気候ニッチと呼んでいますが、日本人200人が年間放出するCO2 の量によって世界の一人の人間を気候ニッチから追い出していることになる。つまり気候変動によって家を追われ移住を迫られる家族が急激に増えている。まずはそういった事実認識、そして電気自動車やグリーンアンモニアの義務化などの仕組み作りが世界で断行されれば、社会的ティッピングポイントは起き、 1.5°C 目標達成につながる CO2 の年間7割削減は可能になるでしょう。先日東京都公立大学法人の人材募集で、気候非常事態宣言をしている、カーボンオフセットに取り組んでいるから応募したという就活生がいたという報告が届きました。
グリーン購入ネットワークの会員企業でも同じような話を伺っています。今働く現役世代だけではなく、社会的ティッピングポイントに欠かせないのは次世代を担う若者たちです。そしてその中で次世代の人材を育成する大学の使命も大きくなっています。
私が理事長を務める東京都公立大学法人では、全国の国公立大学で初めて気候非常事態宣言を行いました。若い世代は環境に対する危機意識が高い分、それに応えていく教育機関においてまだまだ行動が必要であると痛感していますし、そのスピード感を危惧しています。変動していく気候に対して適応策も教えていく必要があると思います。しかし私が危惧するのは大学自体の行動の鈍さです。
私も全く同感です。カリキュラム自体が高度経済成長時代のものになっており、サステナブルな大学への改革が速やかに求められます。
カリキュラムという点では、気候危機の緩和策だけではなく適応策につながる内容も必要であると思っています。
今の学生たちは 確かに我々以上にサステナブルなライフスタイルを実践しています。その意味でより正しい情報をインプットしていく教育に携わりながら、大学自体も様々な意味で変わる必要があると思います。
気候変動、環境問題は極めて複雑です。企業や人、大学はもちろん、 NPO、NGO といったネットワークを総動員し、パートナーシップを組んで取り組まないとこの問題の解決はできない。一人の人間の知恵と経験は限られている。それが30年以上気候変動や環境問題関連の組織で責任者を務めてきたことで得られた結論です。グリーン購入ネットワークも同じ趣旨で活動しています。その発足は滋賀県の県庁水道部がグリーン購入を始めたことがきっかけでした。その意味でグリーン購入ネットワークは、環境に配慮した製品を購入するという小さな取り組みが浸透し、社会的ティッピングポイントを超えることで生まれたと言ってもいいでしょう。
非国家アクターの行動は民間と国の競争関係を加速させる契機にもなっています。環境配慮契約法という国の推進策と機関投資家によるゼロエネルギービルへの投資のいい意味での競い合いが生まれています。
ネットワークといった自発的な動きと法律的な強制力を持つ国家のどちらも必要であることを物語っていますね。しかしグリーン購入ネットワークはもはや巨大なネットワークです。それと比較して小さくても気候危機や様々な環境問題に野心的に取り組むグループもあります。それらにグリーン購入ネットワークがスポットを当てることで、社会全体に野心的な取り組みが拡大していく。それも社会的ティッピングポイントだと思う。その意味でグリーン購入ネットワークはより一層地球が環境問題と戦うための重要なツールとなってほしいと考えています。
社会のティッピングポイントを起こすという視点では、企業の 90% を占める中小企業の担う役割も大きいと思います。幸いグリーン購入ネットワークは会員の半分を超える中小企業が自発的に活躍できる組織になっています。例えば最近ですと、再エネ100宣言、RE アクションもグリーン購入ネットワークからスピンオフして誕生しました。これは簡単に言うなら RE100 の中小企業版になります。今後も社会のティッピングポイントを後押しするような取り組みをスピード感を持って進めていきたいと考えています。
サステナブルな地球のために野心的なアクションを起こす人物にクローズアップする環境 CSR 情報メインオンラインシリーズ特集地球侍。この対談記事はメインオンラインウェブサイトにて掲載中でございます。どうぞご覧ください。シリーズ特集地球侍では次回またお会いいたしましょう。それでは。